先ほどちょっと日本の宗教意識についてちょっと簡単に触れましたけども、今日私たちがこの神様ということについて聖書から考えたいんですけども、私たちが今日考える神様ということについては、きちんと定義をすることが必要なんですね。というのは日本に私たちも神というのはやわやわの神々がたくさんいらっしゃるわけでありまして、あれも神、これも神、きっと神で、ですね、何でもですね、こう拝んじゃうという、そういう精神性を持っているわけでありまして、神様っていうのはね、そうじゃないんですよということを申し上げたいんですね。日本人は神様についてあまり深く考えない傾向があるということを、この調査では言われておりましたけども、ただですね、神様の、ごめんなさい、魂の存在や、精霊崇拝、アニミズムと申しますけども、霊を信ずるというね、いろんな霊を信ずる、恐れる、あるいは恐れるということは、これは盛んなんですね。すなわち、日本人が信じているのは、まあ、後で説明しますが、半神と言いますが、半神語的な神様を信じ、精霊崇拝、アニミズムを信じているということになるわけであります。半神論というのは、神様は万物、すべてのもの、この宇宙の世界の中に存在するすべてのものの中に神をおられるという、こういう考え方ですね。例えば私は小さい時からです、ね、農家の出身ですからね、足に正しい農家のお百姓さん、お百姓様はですね、お米を作られるんですよ。だから私、小さい時に、ご飯粒、お米をね、粗末にしたら、どれだけ怒られましたおばあちゃんに。いいか、ご飯粒まだついてる、ちゃんと食べとけというわけですが、お弁当を開いたときに、お弁当の蓋についたご飯粒どうしますか、皆さん。それちゃんと食べなきゃいかんという教えなんですね。なぜならば、そのお米の一つの中には神様が3人おられるからだから粗末にしちゃいけないというね、そういうことを知られたんですね。私は食べながらね、神様は食べていいんだろうかとか思い出したけどですね。まあ、そういうすべてのものの中に神様が存在する、万物というものは神様と本質に異なるものが一体であるという、まあ、これがですね、万有神論とも言われるんですけども、半神論、すべてのものが神様、すべての中に神が宿ると、こういう考え方ですね。それからアミニズムというのは、これも世界中で精霊信仰と言われますけども、ありとあらゆる現象、物語に霊魂の存在、霊魂が宿っているという考え方ですね。世界中の特に未開の地域において、そこに住む人たちがほとんどがこの霊を恐れて生きているわけですね。精霊信仰が、霊魂をなだめるという信仰があるわけですね。皆さん、私たちが馴染んでいる仏教というものが、人間を超えた絶対的な神様の存在というものをまず考えておりません。神仏を拝むと言いますが、人間を超越したお方として、そういう存在というものを考えていないのでありますね。お釈迦様が説いた本来の仏教、これは根本仏教、原始仏教というんですけれども、これは神様というお方がいらっしゃらない。そういうことは説かれていない。触れられていないんですね。人間がこの世において、さまざまな苦しみがある中で、煩悩がある中で、どう生きるかと生き方を説いた、この哲学であります。しかしながら、この仏教が伝わる伝播する中で、伝えられた地にもともとあったこの半神のアミニズムが仏教の中にどんどんどんどん取り入れられてまいりまして、全ての生きとし生けるものが仏性を持っているなどとこう言われるようになってくるわけなんですね。私たちが馴染んでいる葬儀でも、死んだ人の魂が迷っているので、何としてもこれ供養してあげなきゃならないですね。それが祟るかもしれないということで、この霊をなだめるという供養をするわけでありますね。一番効果的なのは、このお経を読んでいた、お坊さんにお経を読んでいただくことで、さまざまな供物を下げることであると、大事にすることだと、こういうふうに言われるわけであります。成仏し、極楽にその魂が生けるようにしてあげなければならないという、これが先祖供養でありますね。多くの人たちもこれをやっているわけであります。でも、こういう考え方は仏教にはなかったんです。もともとないものなんですね。日本独特でありまして、このインドからシルクロードに乗って中国に渡り、538年に朝鮮半島を通って日本に渡ってきたこの仏教がですね、日本に伝わった時に、日本のもともとあった奨励信仰と、 網に結ぶと結びついてですね、こういう考え方が後で作られてきたと、こういうことになりますね。ごめんなさい、余計なことを話したように思います。さあ、そういうことをですね、頭の中のどこかに置きながら、じゃあ本来のところに入ってまいりますが、聖書は神様いらっしゃるのか、いらっしゃるとしたら神様はどのような方なのかということについて簡単に学びたいと思うんですね。創世記の一章の一節、はじめに神は天と地を、人を創造された。はじめに神は、聖書の冒頭一気にですね、このこういう言葉が出てまいります。でまず私たちが覚えておきたいことは、この聖書の冒頭のこの突然の一句でありますが、はじめに神は、いきなり神様が出てくるわけでありますが、こういう表現というのは神様がいらっしゃることを説明しようとしている言葉じゃないということですね。聖書は神がおられるかおらないかについて語ってはいないんですね。まるでそんな議論には全く関心がないかのようであります。なぜなら聖書は神様がいらっしゃることを大前提にして当たり前のようにして語られているからですね。でさ、私という存在は、私を産んでくれたお父さんお母さんがいるということを大前提としているわけですね。幼い時にたとえこの生き別れをしたということでありました、自分には師範がいないという方がいらっしゃるとしてもですね、いらっしゃらないじゃないですね。その人もやはりその存在のためには師範がとその方がいたんですね。創造主なる神様、私たちは作られた神様がおられなくて、この世界も宇宙も地球も自然界も私たちもその秩序や存在というものがありえないんだという言い方なんですね。しかしまた聖書は、私たちが神様の存在をどこに認めることができるかについても語っているわけですね。一つは、私たちは神様がおられる、偉大の創造主がいらっしゃるということをですね、神様の創造された世界、自然界を通して私たちはそれがわかるというふうに言います。そこで先ほど言いました詩編の19編であります。もろもろの天は神の栄光を表し、大空見ても技を示し、この天は宇宙は神様の御栄栄光を表し、私たちは自然界の中に出かけてまいりまして、その美しさの時に圧倒されることがあります。小さな草花を見ながら、小さな生き物を凝視しながら、イエス様よくよくご覧なさい、この名もない花をよくよくご覧なさい、空の鳥をよくよく見てごらんとおっしゃいましたけども、カエルを作り、カエルを生かしておられる神様がいらっしゃる。大空は見て、見てというのは神様の見て、その見業をします。この自然界そのものがですね、神様の見ての技、神様の作品である。その後のことについては、この詳しく申し上げることができませんけども、例えば太陽がどのようにしてですね、私たちを照らしはしない、またその天体の向こうの秩序に従って生まれているかというね、統計学というのがあるそうですけども、その宇宙の天体の動きというものは計り知れない驚くべき秩序の中で動いているんですね。その秩序が保たれているからこそ、私たちは地球も存在しますし、私の存在も可能になってくるんだと言われますけども、太陽のことがここには書いた詩的な表現がこうしてあるわけなんですね。それは天の果てから登って天の果てまで巡っていく、その温まりを被らないものはない。これは昔の表現であり、時代の表現であります。すごく正確な表現だと、麗しい表現だと思います。自然界を通して私たちはその驚くべきこの自然界の美しさ、秩序、厳粛さ、そうしたものを通してですね、その創造主なる神様を思うことができるということですね。ある人は、私たちは 人間の心の中に神の声を聞くという言い方をしています。聖書もそういうことを書いている箇所があるんですが、